藤沢歴史探訪、今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今月お話を伺っておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブ副会長でいらっしゃいます川口さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1週目はですね、その御所見地区ってどういったところといったところからご紹介していただいたんですけれども、今日はですね、御所見地区の史跡についてご紹介していただいてまいりたいと思います。さあ、まず豊受狼についてご紹介していただきたいんですが、場所そしてその歴史などについてお願いいたします。
はい、それでは神社豊受狼をご案内しましょう。豊受狼という神社の場所は、長後駅からバスで海老名行きまたは綾瀬車庫行きに乗りますと、宮の越というバス停があります。そのバス停のすぐ隣に豊受狼の神社があります。豊受狼は江戸時代根の聖者と呼ばれていまして、伊勢神宮外宮に所属しています。本殿は江戸時代の中期に再建されたとの棟札があります。現在の建物は平成元年に再建されたものです。また平成14年には鳥居も再建され、同時に境内も整備されました。社殿の造りは本殿拝殿ともに神明造りとなっています。完成7年目の盆章もあったのですが、太平洋戦争で供出されて今はありません。祭神は豊受姫の御事と猿田姫の御事です。豊受姫の御事は食物を司る神様で、伊勢神宮外宮の祭神を勘定した神様です。勘定された時期はよく分かっていません。この神社豊受狼は勝負沢の鎮守者で、特に農業の神様として氏子に崇拝されてきました。境内には神楽殿や神輿殿があります。
地元の方ではね、きっと知ってるよっていう場所になると思うんですけれども、ぜひ行ったことがない方、知らなかったよという方はですね、もうさすがですね、いつも皆さんにガイドでいろんなお話をされている川口さんだからこそ、とってもですね、分かりやすかったですしね、イメージがきっとできたかなと思います。さあ、そのお話を伺っております豊受狼、伊勢神宮外宮から誕生したということで、社殿の造りが神明造りと今お話もありましたが、この神明造りってどういったものなのか教えていただけますか。
はい、それでは神明造りについてご説明しましょう。神社の建築様式は伊勢神宮の神明造りと出雲大社の大社造りに大別されます。伊勢神宮の神明造りの特徴はいろいろあるのですが、屋根の上についている丸太のようなかつお木と、屋根の両端についている角のような地木に注目すると楽しく理解することができます。伊勢神宮の内宮は女神天照大神が祭神で、かつお木は10本と偶数です。一方外宮は男神豊受の大神で、かつお木は9本と奇数です。また地木について見てみますと、女神天照大神の内宮は地木先端の切り口が水平になっています。内そぎと言います。男神豊受の大神の外宮では切り口が垂直になっており、外そぎと言います。このように伊勢神宮に関連した神社や伊勢神宮から勘定した神社ではおおむねこのルールが使われていますので、先ほどの地木の切り口が水平か垂直かで祭神が女神か男神かを予測することができそうです。また勝尾木では偶数か奇数かで女神男神を予測でき、さらに鰹木の数でその神社が大社なのか中社なのか、それとも小社なのかと規模の予想もできそうなのです。しかしながら神明造りであれば全てこのルールに当てはまるかというと、そうではありません。祭神が合祀されている場合とか、他の事情でこのケースに合わない場合もあります。
川口さん、ちょっと面白いお話でした。では今ご紹介していただいている神社、豊受狼の祭神が女神なのか男神なのか、そして千木と鰹木、これらからですねチェックしていただきたいんですけれども。
はい、それではチェックしてみましょう、はい、まず千木は垂直外そぎですね、したがって男神ですね。では鰹木はどうでしょうか。鰹木は5本で奇数よって男神、かつ中射レベルの神社だと予測できますね。では実際はどうでしょうか。この神社豊受狼は祭神が豊受姫の御事で男神です。また神社のレベルも神楽殿や神輿殿などがあり中射レベルですね。この神社ではこのように実際と予測とが合いましたね。まあ神社は伊勢神宮の外宮を環状していますから合うのはまあ当然といえば当然ですけどね。皆さんも今度神明造りの神社をお参りした時にはこのルールを用いてその神社の祭神が女神か男神かを予測してみてください。神社参拝の楽しみが一つ増えるかもしれませんね。
本当ですね。私もちょっと今度神明造りの神社に行く機会があったらチェックしてみます。こういったものを知ると本当にもお話があったようにですね、ただ参拝するだけではなく神社に訪れるだけではなくちょっとした知識があるとまたねその神社その参拝が楽しくなりますね。さあそして境内には神楽殿があるということなんですけれども、そこには何があるんでしょうか。
はい、この神楽殿には舞台中央の柱を中心に畳2畳ほどの大きさの台を180度回転させる回り舞台が備わっています。娯楽の少なかった昔には瞬時に変わる情景は見物客をさぞかしワクワクさせたのではないかと想像します。これは伊豆の大工棟梁で矢之助が設計し弟子たちとで江戸時代末期に完成させたものと言われています。昭和35年頃までは9月19日の祭礼の日に実際に回されていたそうですね。
まあ、昭和また30年代になってしまうんですけれども、これもまたね実際に回っているところが見たかったなという気持ちになりますね。さあ今ご紹介していただいている神社豊受狼の脇に道路がありますけれども、その道路が大山道だったということで、せっかく川口さんに登場していただいておりますので大山道についても教えていただけますでしょうか。
はい、大山はアフリ山とも呼ばれ雨乞い山として昔から農民の間で関心が寄せられていました。五穀豊穣雨乞いの神様として大山にある大山アフリ神社はとても有名ですね。大山詣での最盛期は江戸時代中期の法暦年間で年間20万人が大山に向けて旅をしたと言われています。したがって関東だけでも大山道はたくさんあります。江戸からの主要な大山道を見てみますと東海道、中原街道、矢倉沢王冠、それに甲州街道からの大山道があります。中でも東海道を使う場合は江戸からの多くの人々は東海道を下り柏から長後御所見用田の辻を通って大山に向かう柏通り大山道が使われました。当時は大山をお参りしたら必ず江ノ島の弁財天もお参りするのが習わしになっていたそうです。なぜかというと大山は男の神様、江ノ島弁財天は女の神様、大山だけお参りして帰ると片参りで験が悪いということで当時の人々は1週間かけて両参りをしたと言われています。その時に通った道であろう大山道がこの豊受狼のバス通りの道路なんですね。
川口 藤さん、こんな昔から使われていた道がまだちゃんと残っていて、私たちがこの道そうだよって言われて分かるっていうのがまたすごいなと思いますしね。この時代でも利用されているということで、皆さんのこう生活のね一つのこう道路になっているということで分かりました。本当にこうね、知らなかったこともうバンバン先週からですね出てきておりますので、ぜひ今月はですね皆さん御所見地区しっかりとね歴史について触れていただきたいなと思います。さあ今月はですね、御所見地区の歴史と史跡についてご紹介していただいています。ご協力をいただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブの副会長でいらっしゃいます川口さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。